行政報告を申し上げます。本日ここに令和4年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、9月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、令和3年度本市の磯焼対策事業に対し、多額の企業版ふるさと納税によるご寄付を賜りました株式会社ファンテック代表取締役社長満谷忠様が、この度そのご功績に対し紺綬褒章を受章されました。また令和4年度全国優良経営体表彰において、本市から経営改善部門で勝本町の山本敏夫様が経営局長賞を受章され、令和4年度長崎農林業大賞において、農産部門で石田町の農畜名法人石田東様が長崎県知事賞、島の農林業経営部門で石田町の松本範夫様、英子様が運営委員会長賞を受賞されました。さらに公益財団法人ソロプチミスト日本財団が、地域密着型の奉仕活動を継続的に取り組む団体等に贈る社会ボランティア賞において、12年続けてゴミ抑制活動に取り組んでこられた壱岐島おこし応援隊チーム咲森様が受賞されました。また令和4年県民表彰において、本市から社会福祉功労として保護司の山本富江様が、産業功労として芦部土地改良理事長の白川長俊様が、勤労功労として家事職人の山川良介様がそれぞれ受賞されました。この度叙勲表彰の栄に臆された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。次に、去る10月12日に長崎県並びに長崎県議会へ壱岐市議会連盟の単独要求を行いました。大石知事をはじめ幹部職員、そして県議会では中島博之議長にご対応いただいたところであります。本市からは宇瀬和弘県議会議員にもご同席いただき、10項目の要望書を豊坂議長とともに提出いたしました。本年度の要望のうち、今回は重点要望項目として空港の整備等について、再生可能エネルギーの導入促進に向けた支援について、および磯焼け対策に関する支援の拡充についての3項目についてご説明申し上げました。また昨年度要望の引導事項施設整備について、本年度の新規事業として推進確保のための岸壁改良と白地浚渫の事業採択をいただいたことに対し、お礼を申し上げたところであります。大石知事からは藻場の造成について県としても積極的に推進しているところであり、壱岐市でのより効果的な造成の方法について市を含め地元の意見を伺いつつ、適切な方法を積極的に検討していきたい旨のご回答をいただきました。藻場は海域にとっておいて豊かな生態系を育む機能を有するほか、水産生物の生育にとって非常に重要な役割を有しているため、水産資源の回復を図ることが水産業を中心とした産業振興はもとより、観光商工業の振興やブルーカーボンによる地球温暖化対策にも寄与することから、今後も積極的に取り組んでまいります。次に、ふるさと納税については、毎年壱岐市出身の皆様をはじめ、本市を応援していただく全国の方々から寄付をいただいており、本市の貴重な自主財源となっております。本年度は目標額を5億円として取り組んでおりますが、10月末現在の実績は6550件、1億9203万円であり、前年同期と比較し9807万円の増、率にして 204% となっております。このことから、本年度末の決算額を目標額を上回る7億円と見込んでおり、今回歳入見込み額に合わせ返礼品に要する経費等所要の予算を計上しております。寄付額増加の主な要因としては、昨年度から高い専門知識を持つ事業者へふるさと納税の業務を委託しており、新規事業者及び返礼品の数が大幅に増えていることに加え、壱岐市のふるさと納税サイトを全面的にブラッシュアップしたこと、さらには楽天ふるさと納税サイトの内容を充実させたこと等による成果と捉えております。ふるさと納税は例年年間実績の6割以上が11月と12月に集中することから、これから年末にかけて一層の情報発信を図り、 さらなる寄付者の獲得につなげてまいります。企業版ふるさと納税については令和3年度に3件1530万円、本年度に1件1000万円の寄付をいただいており、本市の貴重な財源となっております。今後年度をまたがる事業に対する企業版ふるさと納税の申し出があった際に受け入れが可能となるよう、今回壱岐市企業版ふるさと納税基金条例の制定について議案を提出しております。次に交流人口の拡大については、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から10月末までの乗降客数累計は39万9569人、対前年比 139.9% でありましたが、コロナ禍前の令和元年と比較いたしますと 64.7% にとどまっております。依然として厳しい状況になりますが、現在本市独自の壱岐市プレミアム付き宿泊券発行事業等の観光需要喚起対策を実施中であり、11月末時点において壱岐市プレミアム付き宿泊券発行事業では5212枚を販売し、ツアー造成支援事業では7464人泊の送客見込みであり、大きな効果を生み出していることに加え、10月11日から全国旅行支援が開始されたこと等によって、徐々にではありますが本市への誘客も戻りつつあります。また県との連携による国境離島交付金を活用した誘客施策である長崎島旅滞在促進事業において、これまで対象地域が九州県内となっておりましたが、対象地域が全国へ拡大されたことにより幅広い活用ができるようになりました。このほかコロナ禍の影響により中止となっていた個人旅行者が購入できるワクワク乗船券の販売を再開したことに加え、10月29日から現行にゆかりのある松浦市、対馬市との連携事業である三市周遊現行スタンプラリーを実施するなど、本市への誘客促進に努めております。引き続き感染状況を注視しながら、県及び関係機関と連携し、観光需要の早期回復を目指してまいります。またスポーツ合宿について、シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋直子氏がアドバイザーを務めておられるスターツコーポレーション株式会社女子陸上競技部が12月26日から1月10日までの16日間本市で初めてとなる合宿を行っていただくこととなっており、10名の選手及び関係者皆様が来島予定であります。合宿期間中には3年ぶりの開催となる壱岐の島新春マラソン大会に一部ご参加いただく予定であり、ゲストランナーとしてお越しいただく川内優輝氏とともに、島の子どもたちへ一流に学ぶ素晴らしい機会を提供いただけるものと考えております。本市への事前視察の折に監督及びスタッフの皆様から合宿として高い評価をいただいており、次年度以降も継続して本市を選定していただけるよう、引き続きスポーツ合宿誘致に努めてまいります。次に、去る10月15日3年ぶりに開催した壱岐ウルトラマラソン2022は、全国各地から598名のエントリーをいただき、絶好のマラソン日和のもと、100km に319名、50km に214名、総勢533名のランナーが出走され、事故もなく391名のランナーが完走されました。3年ぶり、また新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じながらの開催で、選手皆様にはご不便をおかけしたところもありますが、沿道の温かいご声援やスタッフ皆様のおもてなしの心に、ランナーの皆様からたくさんのありがたいお言葉をいただいております。また本大会を献身的に支えていただいた消防団及び高校生をはじめとするボランティアの皆様、選手皆様へのご声援やコース周辺の交通規制等円滑な大会運営にご理解いただいた市民皆様、協賛及び大会運営にご協力いただいた事業所並びに各種団体の皆様をはじめ、今大会を支えていただいたすべての皆様に心からお礼と感謝を申し上げます。次に産業の振興については、まず農業の振興について、本年度の水稲の作柄は7月中旬から8月中旬までの期間が平年と比べ日照不足で経過し、全もみ数が少なかったことから、 長崎県全体では殺傷指数97、壱岐市においては94と平年を下回るとの発表がなされました。投球成績は早期前についてはコシヒカリのほとんどが2等でありましたが、高温耐性のあるつや姫は約8割が1等となっております。普通期前については台風の影響やモンガレ病が発生したため品質低下となり投球悪化が懸念されております。ハタバコについては収穫期全体を通して天候に恵まれ順調な成熟過程で推移し、平均収量は10アール当たり293kg と昨年を大きく上回りました。10月31日から11月2日にかけて行われたハタバコ販売では1キログラム当たりの代金は2139円、10アール当たり代金626,000円の好成績で、昨年と比較すると約9万円高となりました。畜産につきましては第12回全国和牛能力共進会が10月6日から10日までの5日間鹿児島県で開催されました。そのうち主牛の部で第3区に長崎県代表牛として選考された田川地区の田中光晴様の鹿野号が32席中8位にあたる優等賞8席という成績を収められました。肉牛の部においては柳田地区の山本光俊様の牛が第6区で15席中総合4位にあたる優等賞4席を受賞され、その他壱岐市農協肥育センター様の牛が第7区で優等賞、柳田地区の山本光俊様の第8区の牛が第8区で1等賞を受賞されております。また11月17日に佐世保食肉センターで開催された第1回長崎県本牛産市場合同枝肉協例会並びに11月21日に福岡食肉市場で開催された壱岐牛枝肉協例会において、いずれも山本光俊様がグランドチャンピオンを獲得されました。この協例会を通じて肉用牛農家の生産意欲の高揚と経営安定が図られることを期待するものであります。肉用牛について JA 壱岐市肥育業の販売実績は10月の枝肉単価が2413円で前年同月比48円高の回復基調ではありますが、生産資材等の高騰を受け厳しい経営状況になっております。そのため国県の肥料価格高騰対策事業による肥料価格高騰分の一部支援に合わせた壱岐市独自の物価高騰対策を進めております。このような中、12月1日2日に開催された甲府市では平均価格が10月1日と比較し1頭当たり8万2000円高の平均65万9000円で、価格の下げ止まりが期待されます。今後も産地維持のため関係機関と連携を図り、肉用牛産地の基盤強化を図ってまいります。農地農業用施設等災害につきましては、本年発生した農地農業用施設災害の国庫補助金交付決定箇所の80地区について国の災害査定が終了し、今後早急に事務手続きを進め復旧に努めてまいります。次に水産業につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較しますと、漁獲量は1348トンの 2.5% 減、漁獲高は15億7200万円の 33.3% 増と、漁獲量は減少しておりますが、漁獲高は増加しております。春先から夏場にかけて剣先画量が好調だったことが増加の主な原因であり、要因でありますが、他の魚種については漁獲量も減少し、漁価についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低迷が続いており、漁業者の経営は依然として厳しい状況にあります。このような状況を踏まえ、漁業用燃油対策事業を継続して実施し、漁業者の経営維持存続を支援しております。本年度の長崎県並びに長崎県議会への要望において、磯焼け対策を重点項目の一つとして、食食性動物の駆除等に関する支援の拡充及び県において核無場となる大規模な仕切り網による無場造成を要望し、クロマグロの漁獲制限についても沿岸漁業の漁獲枠の拡大、資源管理を伴う原資補填措置の充実、放流支援の充実と国への働きかけを要望したところであります。依然として本市水産業は大変厳しい状況が続いておりますが、今後も引き続き漁業者の皆様、 そして各漁協をはじめ関係機関との連携を図り、水産振興に積極的に取り組んでまいります。次に、去る11月9日芦別港ターミナル周辺整備検討委員会から芦別港ターミナル周辺整備に関する提言書の提出をいただきました。本年6月以降、さまざまな課題解決と利用者の利便性向上等について検討を重ね、提言書を取りまとめていただいたことに感謝申し上げます。今後は提言書に盛り込まれた整備計画案の実現に向けて、長崎県をはじめ関係機関等との協議を進め、早期完成を目指してまいります。なお、県事業の浮桟橋等整備が令和5年度末に完成予定となっており、同時期にターミナル、駐車場等の再編整備を完了し、共用開始を図るため、ターミナルビル改修設計及びターミナル周辺整備測量設計にかかる経費について、今回、主要の予算を計上いたしております。次に、大手保険代理店であり、保険業務のコールセンターを業務として、壱岐市への進出が決定した NHS 様と長崎県、そして本市の間で、去る11月2日、長崎県庁において立地協定調印式を取り行いました。現在、株式会社 NHS におかれては、令和5年2月の開始に向けて準備が進められており、雇用の確保に向けた企業説明会も開催されています。オープニングスタッフとしては、定員間近になっている状況とお聞きしております。ご興味のある方は、電話でのお問い合わせ等もにも対応されておりますので、お尋ねいただければと思います。次に、僻地保育所の在り方についてでございます。9月27日の市議会9月会議の折にも、ご報告申し上げておりました、民間事業者による認定こども園施設整備事業の延期の申し出により、僻地保育所の在り方について方針の見直しを行いました。設置事業者である社会福祉法人北越し会による認定こども園の開園を1年延期し、令和6年4月の開園とする決定を受けて、当初想定した保育の量の見込みと提供体制に変更は生じてまいりました。これまで申し上げました説明の中では、三島保育所を除く僻地保育所5園を令和6年3月末で閉園することといたしておりましたが、再度壱岐市子ども子育て会議へ意見を求め、その意見結果を尊重し、方針の見直しを行うことといたしました。方針内容の見直しについては、平成26年の壱岐市子ども子育て会議の答申を基本とし、令和5年度末をもって、6年3月末をもって、僻地保育所3園、渡田、沼津、初山を閉園し、令和6年度末、令和7年3月末で、三島保育所を除く僻地保育所2園、柳田、柴田の閉園を行うことといたしました。僻地保育所のあり方の見直しに伴い、去る10月25日から11月2日にかけて、保護者説明会を開催し、保護者の皆様へご説明申し上げ、ご理解をお願いしたところであります。今後は僻地保育所の閉園に向けた手続きを進めるとともに、保護者の皆様、並びに子育て世帯の皆様へ不安や混乱を招くことがないよう努めてまいります。次に、新型コロナウイルス感染症について、5月9日以降、長崎県における全数把握が見直され、市町ごとの全感染者数の公表がなされておりませんでしたが、11月17日から市町ごとの発生状況を1週間分まとめて公表することとされました。これにより、11月21日以降、本市における1週間分の感染者数を毎週木曜日に公共告知放送及び市ホームページ等でお知らせしております。本市においては引き続き、壱岐振興局及び壱岐保健所と連携を図り、感染動向の把握に努めておりますが、これから年末にかけて人の流れが活発になり、また季節性のインフルエンザとの同時流行も懸念されています。新型コロナウイルスもインフルエンザも対策方法は共通しておりますので、市民皆様には会話時のマスク着用、3密の回避、こまめな換気等、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。また、新規感染者が増え始めており、この冬はインフルエンザとの同時流行が危惧されております。このような中、国はオミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種を年内にも完了するよう自治体へ求めております。本市においては、接種を希望される方のワクチンは十分に確保できており、壱岐医師会のご協力により接種体制も整えているところであります。 市民皆様にはこの冬の感染拡大に備え、自分自身だけでなく周囲の方々を守る意味でもぜひワクチン接種をご検討いただき、早めの接種をお願いいたします。次に教育についてでございますが、時代を担う生きっ子の県大会等での活躍についてでございます。去る10月22日、23日に佐世保市東部スポーツ広場で開催された長崎県中学校ソフトボール競技新人大会で、勝本中学校女子ソフトボール部が優勝を果たし、昨年に続き2連覇を達成いたしました。また去る11月2日に雲仙オバママラソンコースで開催された第74回長崎県高校駅伝大会女子の部で、壱岐高校が昨年の13位から大きく順位を上げ、見事6位入賞を果たしました。なお同大会において諫早高校が4年連続28度目の優勝を飾り、同校の3区で郷野和中学校出身の2年野村夏樹さんが区間賞を獲得、アンカーとなる第5区で芦目中学校出身の3年田中さくらさんが同じく区間賞の快走でチームの連覇に大きく貢献しました。本市並びに本市出身の子どもたちである生きっ子の活躍を大変嬉しく思いますとともに、今後さらなる飛躍を期待しております。次に防災消防救急について、去る10月29日長崎県と本市を含む県内3市福岡県佐賀県の合同による原子力防災訓練が開催されました。今年度もコロナ禍により島外への避難を想定した広域避難訓練は実施できませんでしたが、昨年に引き続き海上自衛隊艦船を利用し福岡への広域避難を想定した訓練を実施いたしました。またスクリーニング等の医療訓練に代わり、ホールボディカウンター搭載車を利用した内部被爆の測定訓練を実施し、初山地区においては取り残された要支援者が避難を求めているとの想定で、コミュニティバスオレンジ号を活用して勝本町の風部屋まで避難させるという訓練を実施いただいたところであります。今後も実践的な訓練を一つ一つ積み重ねながら、成果と課題を十分に検証し、今後の防災対策に生かしてまいりますので、市民皆様におかれましては地域での防災への取り組みなど自助・共助の強化を引き続きお願いいたします。消防救急については、長崎県営壱岐空港及びその周辺における消防救難活動については、長崎県と本市が業務委託契約に基づき消防職員を配置しておりましたが、県との協議の結果、令和5年3月末をもって撤退することとなり、今後は県営の職員による消防体制となります。このことから今回壱岐市消防本部等設置条例の一部改正について議案を提出しております。これから年末年始にかけ火器を取り扱う機会が増え、空気が乾燥し火災が発生しやすい時期となりますので、市民皆様には火の取り扱いに十分ご留意されますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和4年度補正予算の概要は、一般会計補正額4億7000万円、各特別会計の補正総額476万3000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は4億7476万3000円となります。なお現金予算と合算した本年度の一般会計予算は246億5598万2000円で、特別会計については85億9968万9000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定一部改正に係る案件7件、公の施設の指定管理者の指定に係る案件4件、その他の案件1件、予算案件6件であります。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、9月会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、様々な行政課題に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。